シゲル・カジワラ Talk to Talk。
今月のお客様はタレントの高田純次さん。高田さんがブレイクするきっかけとなったテレビ番組、それが日本テレビ系列で放送されていた天才たけしの元気が出るテレビでした。メインはビートたけし、そして演出はテリー伊藤という、この伝説のバラエティ番組に高田さんがブッキングされた意外な理由とは。2回目となる今朝のキーワードは元気が出るテレビ。
高田純次さんはなんだかんだ言いながらも、やっぱり支持されるところの一つに、やっぱコントロールしてんじゃないかなっていう見た目、要するに見た目が非常にこう体の線も崩れないし、パッと脱いだ時で冗談で出すケツも締まってるし、出す腹も垂れてないし、
垂れてきてます。もう10時過ぎにも食べると垂れてくるし、だから、まあ、基本がこのイケメンですから、どうしてもバラエティはきついですよね。ある程度ハンデでやってるみたいなもんですからね。
それは僕ね、冗談じゃないと思います
よね。ですよね。
いや、 いや向いてないと思いますよ。
僕はもうそう思います。だからね、
もう出てきただけでおかしい顔の人っていうのは昔からありましたよね。
いらっしゃいますもんね。はい、だからそういうことで言うと、僕が出てくると、なんだおってみんなね、引くぐらいのいい男なんで、ある意味では、それはハンデですよね、このフィールドではね。
だそのメリットにしちゃったってところが、ひっくり返してるんですね、1回、2回、こう、ひっくり返して、高田純次が2枚目で出てっても、プーってはおかしいっていう。
ただ、まあ、俳優の世界に行っちゃうと、今度は田村正和さんがビビっちゃうんじゃないかなってこともあるんで、今、抑えてるんですけども。もう言いたい放題、申し訳ございません。
いやいや、もう言いたい放題の高田純次さんがさりげなく言ったこと、もしかしたら半分口から出まかせで言ってるようなことを、はい、まあ、このコーナーに出た精神医学者の、はい、和田秀樹さんがね、
ああ和田さんね、
和田さんが結構こう適当って高田純次さんが全部書いてるのかなと思って、
そうそう、和田さんなんです。ほとんど和田さんが持ってっちゃう。
全部、はい、持ってきましたね。
ギャラも全部和田さんがほとんど持ってっちゃって。もう最初の本だからちょっと一人じゃ無理だろうってんで、和田先生に加わってもらって、はい、もうほとんどでも和田先生が持ってきましたから。
売れましたね。まあでも本当これ和田先生の指摘は本当その通りで、今世の中が、はい、こういう時代で、純次さんが出てきた時代はまだまだ高度経済成長で、これからだんだん日本が
良、ね、
くなってくる頃ですよね。良、はいはい、くなって良くなってって、でジュリアナもあって、バブルもあって、あ、ね、
はい、
そう、元気は、あれはいくつの頃なんですか。
1985年ですから。
85年ですか。まだバブルはやっぱり80年代後半から91年ぐらいまでブエーッと盛り上がって、
そうです、ね、
2年でスコーンと落っこっちゃうんですよね、
はい、だからもう38年かそのくらい前ですかね。1985年に始まって。
そんな前ですか。
だから結局あれもね、なんかいろいろその北野武さんが、
はい、
その他富士、あれ日本テレビだったんですけども、富士とか TBS とか他のところ全部やって、はい、最後になんか久米さんがテレビスクランブルってやってた後なんですよ。
よく横山やすさんの後ですか、
はい、うん、で、たけしさんがまあしょうがなくじゃあやろうかっていうぐらいのあれでやり始めて、まあ、最初は、まあ、コントの、元気が出る庄司っていう、
はい、
コントの話だった。会社の
だから庄司で課長部長だとか言って松方さんがいて、
要するにコントをやろうってことだ。ところが一回やってちょっと無理だろうってことですっかり変えちゃったの、テリーさん。
ああやって間違いバンバが出るようになったのはその後ですか。
はい、で2回目か3回目にその熊の前とかいろんな町を、町をこう市がヒットした。
熊の前通り商店街、都電の通る商店街で、
はい、浦安フラワー商店街とかね、
はいはい、
そういうところの要するに外に出てのリアルな、まあ、見せ方が、はい、まあ、ある程度お客さんが食いついてきたみたいな。
あ、全然違う番組だったんですか。
最初はその、まあ、コントっていうか、まあ、軽いドラマみたいな、それで始めたんですよね。
あ、そうですか。
もう2回目か3回目でもそれじゃいかんだろうってことですっかり変わっちゃった。2
回目か3回目でも
うすっかり変わっちゃった。で僕も分かんないまま、どんどんリポーターとしてやったことないから今までね。
それもじゃあそうか、コントでお芝居だったら高田純次さんはハマり役だと、
なんか面白いことやってくれるんじゃないし、はい、それで参加させてもらった。
それでやったのに
突然変わっちゃったから
気がついたらバズーカを打ってたっていう、はいはい、
気がついたらいつのバズーカを打ってるし、自分のバズーカだけは打てなかったんですけど。だからこのレポーターで行くってこと自体も初めてだから、じゃあ どうしたらいいか、なんか役を作っていくしかないかなとかね、思いつくままに、だから、それはまあやらせてくれたっていうのは良かったんですけど。
あれやっぱり高田さん考えたんですか、出を考え、出方とか。
で、あと、カメラ前に来るので、ディレクターの人と話して、どうしたらインパクトがあるかとかね、じゃあ、純ちゃん、すぐカメラ前にどんと出てこようとかね、
ええ、
ほんで、あの中の本筋の話に行く前に、2、3話笑い取っとかなきゃいけないからとかっていうんで、そのあの最初にもう、バンバンバンっていう、まあ、なんだろう、取っかかりというか、つかみというかね、
は
あ、それで中に入っていく、だんだんやってるうちに、まあ、最初一人とあれば、もうすぐ中に入っちゃうって、そういうふうに変わってきましたけど、
ええ、
最初はある程度、引っ張るっていうのがありましたよね。
ああ、そうですか。
だからある意味ああいう形になるのは僕もちょっと予想してなかったですね。
で、考えてみたら高田純次さんは吉本の芸人さんでもなければ、
はい、
そういう意味でその演芸から来た人じゃないですからね、全く。
だからそういう
意味ではお笑い芸人じゃないですもんね、
はい、そういう意味ではそのキー局の、
ええ、
しかも日曜日のゴールデンタイムに事務所がほとんど金も使わないのによくレギュラーが取れたみたいなね、うん事務所だってちっちゃい事務所で、なんでだから後で聞いたんですけど、
はい、
そのテリーさんも最初はそのベンガルにしようか、同じ劇団
の、はい、
高田純次にしようか、はい、まあ、その前にあの竹ちゃんマンとかっていうあのでそれにちょこっとこういろいろ出させて劇団でねもなってて、
はい、
のベンガルにするか高田純次にするか でベンガルの方がなんかちょっと演劇的だから、そんなの高田の方が市長だからちょっと行ってみるかぐらいのあれだったん
です。
そうですか。ひょうきん族なんかでもちょこっとあの武さんには ね絡ましてもらったし、じゃあそれで行こうかぐらいのその辺はねアバウトみたいだったですね。
ということはあれですよね、師匠がいるとかなんとか全くないんですよね。
それもないですね。だから本当に基本がね、僕たちそのなんだろう、漫才とかコントとかいろんな落語とかありますよね、何一つとしてできないんですよ。だから結局自分の話も持ってないし、要するにまあ皆さん営業で行かれる方ありますよね、はい、そうするとなんかネタをやってくれって言われてもないし、例えば人によっては1時間があれば笑わして泣かしてまた最後に締めると、はい、で10分なら10分のコントとか、5分なら5分の笑い話とか、そういうの僕たちないから全く営業で呼ばれないですね。たまに呼ばれると、美人コンテストの審査員ぐらいで誰でもできそうなことをでほとんど営業はできないです。
ああ、そういうことですか。
だから今もほとんどできないですね。
あ、でもあの時のそれこそトラブルを巻き起こしまくりっていうか、今から考えたら逮捕されてもおかしくないような、
まあ、いろんな
今できないことばっかですね。
そうですね、時代的には、まあ、今ねできないですけど、その頃はなんかある程度随分何でもありみたいなね、その感じはありましたよね。だから、まあ、ちょっとしたら、まあ、その頃もバストの一つぐらい出してもね、バスト二つありますけども一つぐらい出してもいいんですけどそれを出したり一物出してもね、もしかしたら怒られないんじゃないかぐらいの時代だったけど、今はちょっときついですよ。もうある程度の、まあ、ルールがありますしね。
僕はそう印象に残ったら日韓関係をねこれ損ねるんじゃないかとか、いや日韓関係がもっと今より微妙な時代に
ですよね。
韓国の女子大に行って、
まあ、それもだから5年間韓国ブラックリストで入れなかったですけどもね。
これ大変なことですよね。外交問題に発展にする話です。来る名門女子大生に、
はい、
少女ですかって聞いて回るわけでしょ、
うん、少女ですかっていつエッチしましたかって、ね、だからそれ日本語じゃなかったんですから僕としては全然楽だったんですけどね。
あ、
教えていただいた韓国語ですから、
ハングルで何もわからない感じで、
わかんないから行けたって。だ日本のだって例えば成人女子大とかね、あ東洋エアの前行ってね、あなた少女ですかとかいつエッチしましたか、さすがに言えないですよ。
そうすかね。
英語だったら言えるかも。まあああいうバージンぐらいは言えると。いやだからそういう時代で
少女 か、ね、うん、少女かハムニタみたいなそういうこと言ってるわけで、まあ、ね、いわばね、
ハムニタね、
それで
それありますけどね。
それでやって、うん、で向こうは冗談がそういう冗談が受け入れられる土壌がないわけでしょ。
まあ外国から来てね、いきなりね、校門の前でそれ言われたらね、
ま
あ、確かに、まあ、それはしょうがない、5年間のブラックリストで済んだだけでもね、
出入
り禁止でも10年ぐらいあってもね、いいかなというのは ありましたけどね。
そうですね。
で、まあ、まあ今はもう大丈夫になってね、
はい、
何回も行かせていただいて、韓国もどんどんやっぱ発展してきてますよね。
すごいね。もう多分韓国なんは、うん、いや東南アジアは日本の番組で昔の番組って意外とやってんですよねって、ホテルなんかで見ると
あの
ケーブルテレビなんかで、
はいはいはい、
輸出した番組をね、はい、思わぬところで見ることありますけど、あこの番組懐かしいななんての多分ジュニさんなんかいっぱい ぱいやってると思いますよ。
あ、
そうです、
まあ、日本の番組もアメリカの番組からパクってるのは随分あります
ね。ありますからね、
いろんなね、
あの時代ね、
それでより以上面白いものができればいいのかなというのもね。
そういう意味で、ね、高田純次さんという存在は多分僕はアジアでもみんな知ってると思いますね。あ、特にね、キャラとして。
そうですか。じゃあ今度アジア行った時少しブイブイ言わした方がいいな。
だってチャンドンゴンですって言って待ってた時期あるじゃないですか。
そうですよね、まあ、韓流がずっとブームでしたからね。その時代時代でいろいろギャグ作っていかないとね。
そうそうそう、純次さんがあの言葉にするものの中の、はい、そのなんつうの、名前、はい、名詞が古くない、はい、これはやっぱりあれですか、そういう感性、今はこの言葉を織り交ぜると受けるぞみたいな。それは
結局ね、まあ、厳しいところをすごいおっしゃいますけども、結局舞台なんか出るときにね、まず自分が名前を作ってその人のイメージでいくんですよ。はい、その地団田文雄とかね、いろんな敵とその時のあれを作って
へえ、
だからそういう名前を作っていくっていうのは比較的多かったで、即興劇で作るとき名前から自分を乗せていこうとか、あとは僕メガネ役者だったんで、ほとんど舞台の時はメガネをかけることによってなんか人が変われるようなね、そんな感じがしたんですよ。
はあ、そう
だから今でも、ペヨン順次とかね、適当にこうつけてね、で時代時代の、流れの中でなんかそれっぽいのをつけてったりとかね、はあ、それでなんか自分を乗せていくっていうのも一つのね、手なんですけどね。
なるほどね、